is cold.
Whiskey, piano is cold.
Robot in
QRL。 アマチュア無線をこよなく愛する各局に向けてお送りする番組 QRL。 アマチュア無線を生涯の道楽と豪語する JK1MIG が FM 西東京周波数 84.2MHz 出力 20W で JCC1030 からすべてのアマチュア局に向けて送信します。この番組はアマチュア無線のことなら何でもお任せ、スカイタワー西東京のアマチュア無線ショップ FB サウンド田梨がお送りします。
はい、こんばんは、 JKYMIG 鈴木でございます。 QRL370回、今日は5月30日ということでね、5月もあっという間にね終了でございます。まあ、この5月はですね、始まりは例のね大型連休、超大型連休でございましたけどもね、早くも1ヶ月過ぎてしまいました。皆さんいかがでございましょうかね。本当にね陽気も良くてですね、またあの50メガね、番組でもしばしば話題になっておりますが、イースポがですね、いろいろとこう遠くの方が聞こえるようになった時期でございますからね、一番楽しい時期でございますよね。突然ですねこのバズ音が聞こえてきますとね、こうワクワクし始めますよね、本当にね。まあね、先週もですね、ね大陸の方からの中国語の放送がね FM バンドいっぱい聞こえておりましたね。50メガの方もですね、 FT8 の方はですねやはり見てますと、VR2 とかですね、やはりそっちの方の信号が見えてきたりというようなことで、楽しい時期でございますけどもね、まあ、もちろん国内のね、信号もバッチリと入管している時期でございますけどもね、突如としてですね開けるというのはこれまたいいですよね。まあ、法則といいますかね、キングソロモンの法則というようなね番組でもご紹介したことがございましたけどもね、こんなところで、イースポの発生を予測するというような方もねいらっしゃると思いますけどもね、まあ、楽しい時期でございますがね、一生懸命楽しみたいなというふうに思っております。QRL の方はですね今日は370回ということでね、5月最後の放送でございます。それでは早速スタートしたいと思います。
アマチュア無線のことなら何でもお任せ、 FB サウンド田梨はスカイタワー西東京に併設されているアマチュア無線ショップです。リグやアンテナ、アクセサリー類の販売、アンテナ工事は大型タワー建設から小型アンテナまで、どんなことでもお任せください。 QRO 変更申請のご相談から無線局登録点検に至るまで全て対応が可能です。皆様のご来店をお待ちしております。 QRV、
はい、QRV コーナーでございます。皆さんはですねいろんなリグね、いろんなメーカーさんのリグをお使いになっていることだと思いますけどもね、まあ、FB サウンドたなしね、この番組のスポンサーでもございますが、 FB サウンドたなしの当然、いろんなメーカーさんのですね無線機を扱っているということでございますがね、この多くのですね、メーカーさんの中にですねいろんな業種のなを事業として展開されている中でですねアマチュア無線もやっているというようなメーカーもございましてですね、そのメーカーの一つがですねアルインコという会社でございますね。このアルインコというのはですね、まあ、皆さん、イメージとしてね、アルミ製品の、ね、脚立とかですねそういったものをですね、作っている会社というようなイメージがね、またあの建築関係の方はですね、仮設足場とかですねそういったものではねおなじみの会社でございますよね。一時期はですね、テレビの CM とかですね、まあ、番組提供とかもされてましたんでね、まあ、ご存知の方も多いかなというふうに思いますけどもね、我々アマチュア局にとりましてはですねこのアルインコさんというのは非常に、ニッチな製品をですね世に送り出している会社としても有名ということでございますね。まあ、今日はこのアルインコさんのですねご紹介したいなというふうに思っているところでございますけどもね、まあ、皆さんもですねリグをお持ちの方もね多くいらっしゃると思います。私個人もですねアルインコさんの製品は、電源ですね、AC 電源をですね、2台ばかり使わせていただいておりますがですね、非常にいい感じでね、バッチリでございますけども、そんなアルインコさんでございますが、なんとですね東証一部の会社なんですよね。資料によりますと2014年12月1日に、東京証券取引所一部の方に上場しているということでございますよ。 創業はですね、1938年大阪なんですね。井上鉄工株式会社を1970年ということで、1983年に現在のアルインコ株式会社に変更ということでねございますよ。でまずは大阪証券取引所で、市場2部に上場したのが平成5年1993年ということでございますね。まあ、その後中国ですとかタイやインドネシアなどの東南アジアの方面に、どんどんと進出をし、2014年先ほどねご紹介した通り東京証券取引所の方で、市場第1部ということでね指定をされて現在に至るということでねございますけどもね。まあ創業当時からですねこの井上鉄工さんということでね主にまあ金属関係のね、ものを取り扱っていると、仮設足場のですねクランプですとかですねそういったものをですね含めて、まあ、建設用の資材ということでね、そちらを中心にやられているという会社でございますよね。で現在もですね、このアルインコさんはですね、全事業のですね大体 66% もう7割近くがですねこのコア事業として、建設機材、またあるいはですね建設関係のレンタル事業の方で、事業を行っているということなんですよね。まあ、その他にもですね、皆さん、使ってる方も多いと思いますがアルミ製のはしごとか脚立ですね、それからホームフィットネスとかですね測量機器ですね、まあ、こういったようなものもですねいろいろと取り扱っている会社さんなんですよね。でその他に電子機器関連ということでアマチュア無線関係の機器も扱っていると、まあ、非常にいろんなことをやられている会社さんなんですよね。まあ、ちなみに、このアマチュア無線関係のですね無線通信機器の事業についてはまあ全体のですね大体1割にも満たない約 7% ぐらいがですね、全体の事業の中のウェイトを占めているというようなところでございますがね、まあ、我々アマチュア無線の世界にと人たちにとってはですね非常に有名な会社さんであるということでございますよね。まあ、世間一般ではねこの建設用の資材仮設足場とかですねそういったものの中では非常にメジャーな会社という感じですよね。まあ、非常にね大きな会社さんでございますけどもねアマチュア無線の機械にとってもですね非常に面白い無線機がねたくさんありますよね。皆さんご存知かと思いますけどもね、特にですね他社さんであまり出していないようなタイプのものをね結構ね出されているんですよね。まあ、カタログを見ますとですね、まずですねこの1200メガがですね使えるこのトリプルバンドこのハンディ機この DJG7 これもね1200が出られるということで、ね、皆さん、有名な、ハンディトランシーバーでございますけどもねこういったものからですね、モノバンドの144モノバンド430、こういったようなものとかですね、その他にモービル用もですねやはり、この29メガの FM からですね各バンド50 144 130、それぞれモノバンドのトランシーバー出していらっしゃるんですよね。まあ、もちろんデュアルバンドの144-430 のモービルトランシーバーもちろん出されているんですけどもね、まあ、こういったですねいろんなものをね出されているわけでございますよ。またHF の方のですねオールバンドのトランシーバーもですね PC に直接つないでですね市販あるいはですねフリーソフトの SDR の対応のですねソフトウェアを使うとコントローラーもできる、この SDR そして、アナログプラス SDR という言い方をした方がいいですかね。この DXSR9 というですね無線機こういったようなですね非常にまあ、ニッチといえばねニッチでございますけどもね、またこの価格も非常に安いんですよね。まあ、そういうところがですねアルインコさんの非常に、この得意とする分野なのかなということでございますけどもね、まあ、当社にもですね、この FB サウンドたなしの方でもいろんな商品をね取り扱わせていただいておりますがやはりこういったですね、モノバンドのトランシーバーとかですね結構お買い上げいただく方もねいらっしゃるところですよね。はい、もう430だけでいいという方もいらっしゃるし、またですね29の FM だけでいいんだっていう方もねいらっしゃいますしね。まあ、この辺が非常に面白いですよね。またディスプレイがですねいろんな7色にこういろんな色に変わる、このね綺麗なですねディスプレイの、トランシーバーがあったりとかですね非常に面白いですよね。はい、もともとは、このアルミ製品とかですね脚立関係ねこういったものも取り扱ってる会社さんですので、一時期ですねルーフタワーをですね出されてた時があったんですよね。もうこれ20年以上前ですかねもっと前かもしれません。 もう私もですねこのアルインコさんのルーフタワーね、4メーターぐらいのやつでしたかね、結構大きいやつをですね自宅の屋根に上げてた記憶があります。それがですね確かアルインコさんだったのを覚えてるんですよね。もう今はないですけどもね、まあ、あの選択肢が少ない中でですね、またアルインコさんにはですね、このアルミ事業部門でですねこのルーフタワーをですねまた、お出しいただくといいなというふうに思ってるんですけどもね、難しいところでございましょうかね。はい、まあ、そしてですね、無線機のほか、無線機のほかといいますかですね、アマチュア無線関係以外ではですねこの受信機関係、この受信機もですね、このワイドバンドの受信機、こういったものがですね専用で出ておりましてですね、これも結構人気がございますよね。小型の無線機からですね、いろんなものが出ておりますよね。はい、そしてまたあのアマチュア無線機器以外ではですね、まあ、この受信機もですね非常にニッチなものがありましてですね、100kg から1300kg、これはまあ大体あるんですけどもね、このワンセグのテレビの音声がですね、まあ、受信ができたり、災害時に活躍するようなですね自動起動用の信号 EWS の受信対応のレシーバー、こういったものがあったりですね、いろいろあるわけですよ、ね、またあの超波から受信ができる、デスクトップのレシーバーがあったりとかですね、非常にこれはまたこれでニッチなものがですねいろいろ揃えられているということですよね。このアルインコさんのですねこの小さい、小型のね、ハンディレシーバーをお使いの方結構いらっしゃると思うんですよね。まあ、そして、アマチュア以外になるとこの特殊のトランシーバーですとかね、デジタル簡易無線、こういったようなところからですね、またあの消防無線がデジタル化に伴ってですね、消防関係の職員さんに向けた消防用のですね無線機受信機関係もですね取り扱っているというようなことでね、その他にもいろんなものをね扱ってるんですよね。そういったものがですねこのアルインコさんの特色かなというふうに思いますけどもね、まあ、なかなかねこのアルインコさんの無線機はですねそういう意味で他にないようなですねタイプのものがたくさんあるのでですね、まあ、カタログを見てるだけでもねなかなか面白いんですよね。はい、まあ、なかなかね、こういった形でですねいろいろ楽しめるところでございますけどもね、まあ、ぜひですねこれからまたあのアマチュア無線の方もですね、まあ、全体の割合からするとですね、本当にね 10% 以下のですね、この売上の事業ということになっているようでございますけどもね、これからもですね我々がですねどぎもを抜くようなですね、無線機、そしてですね無線機以外でもですねお得意のこのアルミ事業の方からですね、ルーフタをはじめとしたアマチュア無線に関するですねさまざまなグッズをですね、世に送り出していただきたいなというふうに思いますね。はい、そしてまたですねアルインコさんの製品ね、ご興味のある方はですね、FB さんの田梨の方にですねぜひ、お問い合わせをいただければというふうに思います。というわけでございまして、本日はアルインコさんのお話をさせていただきました。はい、それではね楽曲この辺でお送りしたいと思いますがですね、最近ですね映画で、飛んで埼玉というね、映画、これねご覧になった方いらっしゃるかなと思いますけどもね、関東地方の方はですね非常によくわかる内容なんですが、まあ、この笑い、お笑いがですね満載されてる映画でございますからね、実際にはですね全くない、世界が展開されてるわけでございますけどもね、なぜかですねいろんな地名とかですね人物関係が全部実名なんですよね。これが面白かったですけどもね、はい、このね埼玉ポーズというのがございましてね、はい、非常にね楽しませていただける映画でございますがね、しっかり笑わせていただきましたけどもね、ご覧になった方いらっしゃるかと思います。その映画でですねずっとバックに流れていたのがですねこの埼玉万蔵さんのですね、なぜか埼玉というねこの曲でございます。これはねもうね30年以上前の曲で、もっと前かもしれませんね、一世を風靡したというかなんというか、ね、話題になった曲でございますけどもね、この埼玉万蔵さん、野球の審判とかね、まあプロではないですがね、野球の審判とかいろいろやられてる方なんでね、面白い方なんですけどもね、今どうしていらっしゃるのか分かりませんがね、今日はこの埼玉万蔵さんで、なぜか埼玉お送りしたいと思います。
きっと人生はもっと楽しい。無線従事者免許のアドバイザー QCQ 企画は、アマチュア無線技師と陸上特殊無線技師の養成家庭講習会を各地で実施しています。 QCQ 企画は FM 西東京を応援しています。59始めるよ。
はい、それでは59コーナーをお送りしたいと思います。いつもね本当にありがとうございます。 いろいろとね拝見してますとですね、なかなかね面白いお話があったりとかですね、こう頷けるお話たくさんありましてね、非常にありがたい話でございます。またつぶやきの方でですね、ツイッターでですね、返信いただく方とかもねいらっしゃいまして、本当にありがとうございます。全部ねご紹介できなくて申し訳ないんですけれどもね、いろいろとできる限りねご紹介していきたいと思います。
取れる？
ありがとうございます。それではですね、まず最初の方、こちらはですね青森県、青森市ですね。こちらはですねセブンエリア、コールサインがないんですね。ちょっとメールを直接、はい、岡本さんでしょうかね、岡本さん5歳と書いてあります。これチコちゃんを見ている方でしょうかね、はい、ありがとうございます。番組で、CW についてのお話がありまして、私も番組の中で、いろいろと頷けるところがあって、共感ができました。電信はやはり、符号を覚えたら1にも早く、実際に更新をしてしまうのが一番良いということで、私も本当にそう思いますと。符号をなんとか覚えて一通り、受信ができるということになった時点で、私の場合は、相手を探すより自分から CQ を出すということで超スロースピードで CQ を出してみたところ、同じようなスピードで打ってきていただく方が結構いたのを覚えていますということでね、なかなか自分に合ったスピードの曲を探すのは大変ですので、勇気を振り絞って CQ を出してしまうのも一つの手かもしれませんねということでね、はい、どうもありがとうございます。そうですね、やはり超スロースピードでね CQ 出されてる方ね、もいらっしゃいますし、また同じようなスピードでですね QS をされている方をねお呼びするというのもなかなかですね、同じね、レベルの方を探すの大変かもしれませんよねということなので、ご自身の合ったスピードで CQ を出してですね相手を探すというのが一番いいかもしれませんね。なかなか CQ を出すのもね一つの勇気がいるんですが、ね、上達するには一番の近道かなというふうにね本当にそう思いますよね、はい、
そう
どうもありがとうございます。本当に最初の時だけですね、あとはどんどんとこう QS を重ねていくうちに、これはね、もう普通にどんどんできるようになるということでございますからね。まあそれにしても最近はですね 599B 件の更新が非常に多いのでですね、なかなか練習をするね、タイミングはないのかもしれないんですけどもね、まあ、こういう形でラグ中目的でですねのんびり QS をするというのもたまにはいいかもしれませんよね。まあ、同時にですね慣れてきましたらぜひ和文の方のですね、モールスコードも覚えていただきまして、最初は混乱しちゃうかもしれませんのでね、どっちかというと和文の方しっかりやった方がいいのかもしれませんけどもね、のんびり和文で QS をするというのもですね一つの楽しみでございますからね、またそちらの方にもぜひチャレンジしていただきたいなというふうに思います。どうもね番組聞いていただきましてねこうきっかけになるとかね、そういうのも非常に嬉しいもんですからね、またそういった方もおられましたらメッセージをいただきたいと思います。どうもありがとうございました。はい、続きましてですね、こちらは横浜市ですね、磯子区、大山さん、コールサインはですね、JI1DKC かな DKC かな、はい、はい、ありがとうございます。番組、ポッドキャストで聞いています。私の地元の宴会山、お宴会山ですかね、はい、私もコマーシャルで宴会山よく行きますよ。宴会山の上で、FM 西東京の信号が受信できるかと試してみましたが、ちょっときついようですが、それらしいものが受信できたのは確かですが、内容までは確認できませんでしたということでね、いただきましてありがとうございます。この宴会山は移動運用でもメッカでございまして、時折訪ねると週末では、アンテナを上げている方が結構おられるのがよく見受けられます。ここには業務用の中継局がたくさんありますので、本来はあまり運用するのはいささか問題になるような気がするので、あまり、パワーを上げるなどができませんので、 QRP の運用などを私は楽しんでおりますということでね、はい、ありがとうございます。 ですね、ここはですね、そうなんです、業務局がありましてですね、まあ、私どもも、管理をしている無線局がありまして、ここの、山へですね月に1回は行ってるということでね、私ももう何度も何度もですね、行きまして、山登りというかねハイキングコースになってますんでね、ここはね、よく行きました、はい、
了解。
時折ですね、発電機の燃料をですね入れるのに、ポリタンクを担いでいかなきゃいけないというそういう時がありましてですね、こういう場合はね下から上がっていくの結構大変なんですよね。それほど長いところ歩かないんですけど、やはり重いものを持っていくのは大変ということでございましてですね、苦労しているところでございますけどもね、まあ、これもお仕事の一つというところでございますかね、この辺りはですね結構ね、時期にねよりますが、この台湾リスがですね結構いるんですよね、はい、この木の皮をですね、はい、まあ、カリカリカリカリに、めくっていっちゃうんでしょうかね、かじっていくんでしょうかね、そんな感じでございまして、結構たくさんねいるんですよね、はい、最近あんまり見かけなくなったんですけどね、一時期はね本当にすごくてですね、うちの方の無線局をね管理している無線局の局舎の上とかにもですね結構いた時があったんですけどもね、はい、今はどうなんでしょうかね、だいぶ少なくなったのかな、見かけなくなりましたけどもね、はい、そんな山でございますけどもね、はい、
聞いてないよ、
業務局のアンテナがね結構たくさんありますんでね、中には FM 放送のですね県域局の送信所があったりとかですね、まあ、無線マニアにとっては非常に楽しいところなんですけどもね、私はあの仕事で行くようなところですからね、あんまりいいイメージがないんですけどもね、はい、そんな感じでございますけどね、無線やってる方もね時折ねすれ違う時があってですね、お話をね、お聞きする時もあるんですけどもね、はい、そんな出会いもあるようなところでございますね、まあ、ロケーションがいいところはね、業務の中継局なんかもね当然ありますからね、そういったところは飛びもいい場所ということでございますけどもね、やはりいろんな形でですね、妨害になる可能性もありますんでね、運用には十分注意しなければならないかなというふうにね思いますのでね、この辺はご留意いただきたいと思います、はい、どうもありがとうございました、またですね移動運用の情報なんかありましたらですねぜひお聞きしたいと思います、ありがとうございました、はい、それではもう一方ねご紹介したいと思います、大阪ですね、堺の JF3AQA さん、この方鈴木さんですね、はい、鈴木さんでしょうかね、鈴木、あ、そうですね、はい、ありがとうございます、BCL を時たまやっておりますが、最近は、どこを回しても、中国語の放送がよく入るのみで、それ以外の放送がなかなか聞こえてこない現状ですが、BCL はもう何十年も前から入っておりますが、未だにやめられない趣味の一つです、アマチュア無線を始めたのも BCL がきっかけになっています、皆さん BCL は今もやっておりますか、ゼネカバ受信機が手元にあるので、昔を思い出しながら、時たまスカイセンサー5800をつないで聞いているところです、こちらの方がなんとなく音が良くて、BCL をしている感じがしていいですよねというふうにねいただきました、ありがとうございます、まあね、昔のラジオでですねこの放送を聞くっていうのいいですよね、まあ、どのラジオを聞いてもですね、まあ、放送は同じなんですけどもね、やはりこのね昔の BCL ラジオを時たま電源入れてですね楽しむのはいいかもしれませんね、
だよね、
はい、スカイセンサー5800ね、私もね使っておりましたけどもね、残念ながらね、処分しちゃったんですよね、あれね処分しないで取っとけばよかったなと未だに思ってるんですけどもね、はい、またですね画像と合わせてですねそういった情報をいただければですね、懐かしい、思い出にもなりますのでね、ぜひぜひいただきたいと思います、どうもありがとうございました、
おしまい。
はい、それではですねエンディングでございますけれどもね、はい、あっという間でございます、今日もお聞きいただきましてありがとうございました、今日はですねアルインコさんのねお話題、前半でお送りいたしましたけどもね、本当に素晴らしい、このモノバンドのねリグが結構たくさんあるんですよね、中にはですね50メガの FM トランシーバーね、これモノバンドですがねあるんですよね、この50メガの FM ね大好きなね方がね私よく知ってる方ねいるんですけどもね、50のモービルトランシーバーね、モノバンド、これはやっぱりね貴重ですよね、この無線機お使いになってるかもしれませんけどもね、はい、50メガヘルツマンにとってはですね、このモービルでね FM っていうのもね非常に珍しいですけどもね、逆にゆっくり QS をできるんでね静かでいいバンドかなと、そしてイースポがね発生すればまた遠くとも更新できるんで楽しいバンドなのかなというふうに思いますけどもね、また29メガもね、HF の一番ねハイバンドでございますけどもね、 こういったところのモービル FM トランシーバーっていうのもなかなか貴重でございますからね、他社にないトランシーバーですよね。まあ、そうして、先ほどもねご紹介しておりましたこのディスプレイがですね、レインボーカラーになるというね、すごく素晴らしいねディスプレイなんですけどね、これが DR735 っていうやつでね、これが 144-430 の FM トランシーバーということでございますけどもね、モービル機にですねこういったものがあってですね、このディスプレイ的にも面白いなというのがありますよね。まあ、カーステレオがですねこのイコライザー、グラフィックイコライザーがですね賑やかにジャカジャカ動くやつがありますけどもね、アマチュア無線の機械もねそういったものが一つぐらいあってもいいだろうっていうね、そんな感じでもあるのかもしれませんけどもね、まあ、これもなかなか他社にはないですね、非常にニッチなトランシーバーかなと思いますけどもね、まあ、非常にですね楽しませていただける無線機がねたくさんあるのがねこのアルインコさんの無線機ですよね、非常に楽しいでございますけども、まあしかしですね非常に大きな会社さんであるというねこともねご紹介させていただきましたけどもね、はい、アルインコさんはですね、無線機、我々にとっては無線機のメーカーさんでございますけどもね、まあ、建設用のね様々な仮設用の資材ですとかそういったところがですね主な事業ということでねございます。まあ一時期ですねご紹介しましたけどね、テレビのね CM なんかもありましたよね、いろいろね、ゴルフ番組のですね、まあ提供で商品なんかを出してたっていうのもねなんかあったような気がするんですけどもね、気のせいでしょうかね、まあテレビでね、一時期見かけておりましたが、最近はちょっとね見かけなくなっちゃいましたけどね、まあそんなアルインコさんでございます、非常に大きな会社であるということが分かりました。はい、ぜひね無線機の方もですね、ご用命の方は、またこちらの方に、ご一報いただければというふうに思います。はい、それではお送りいたしました QRL 第370回この辺で終了でございます。
番組はアマチュア無線のことなら何でもお任せ、スカイタワー西東京のアマチュア無線ショップ FB サウンド田梨がお送りしました。
それではまたお会いしましょう。ありがとうございました。こちらは JK1MIG 鈴木でした。 73&88 さようなら。
JOZZ3AUFM お聞きの放送は FM 西東京です。周波数 84.2MHz、 出力 20W で西東京市よりお送りしております。
この後はラジバタ2 VR 続けて聞いてね。